今読んでいただきましたマタイによる福音書16章の13節から19節、この聖書箇所を通して今日はイエスは誰かという題で説教させていただきたいと思います。私たちはこの数週間にわたって生まれたばかりの教会の姿、そこに集う人々の姿から本来の教会の在り方を求めてきました。生まれたばかりの教会の姿を見るならば、聖書の中で見るならばですね、一日で3000人の人々が洗礼を受けた。皆さん想像できますか？100人程度の集まってた教会の人々に対して一気に3000人の人々が洗礼を受けた。そんなことが起こりました。人々は喜びにあふれ、感謝にあふれて集まっていました。本当にその教会の最初の教会の姿からですね、私たちはたくさん学ぶことがあろうというふうに思います。その中で3週間ほど前に私たちは、信心ではなくて信仰なんだということを読みました。信心ではありません、信仰です言われてですね、なんだそれは、どういう意味だろうか。ペテロの言葉でありますけれども、信心ではなく信仰なんです。ある意味驚き、ある意味戸惑い、どんな意味だろうかと探りました。信仰と信心、どこが違う？信仰は信じて仰ぐで、信仰は信じる心で、どこが違うんだろうか。そこで見えてきたものは、信仰とか、ごめんなさい、信心とか、信心の方ですね、信心とか信仰心、信じる心というのは自分の心の状態のことを指していて、信仰というのはイエスを信頼して生きていくことなんだということを述べました。つまり信心、信仰心というのは自分がどれだけ一生懸命か、どれだけ真面目か、どれだけこの信心深く歩んでいるか、そういうことを、自分の信仰の姿勢が大切だけれども、信仰というのは何を信じるのか、それが大切なんだ。信じる対象、何を信じるか、イエスがどんな方と知って信じるか、それが大切だというのであります。教会はイエスを主として、イエスをキリストとして信じて歩んでいる者たちの集まりであります。自分に目を向けるのではなくて、自分の心の状態、自分の熱心さ、経験さに目を留めるのではなくて、イエスを、イエスの愛を見つめて、イエスの十字架をに表された神の愛を目に留めて歩む者たちの集まりなのであります。私たちはイエス様がどんな方か、イエス様がどんな方かってことを見ながら、聞きながら歩んでいくこと、これが教会の生活の中に大切なんですね。あの人がどんな人で、あの人がどんな熱心さ持ってる、私はこんだけ熱心だ、そういう自分のことではなく、お互いのことではなく、イエスがどんな方か、神様はどんなに恵み深い方なのか、そこに目を留めて歩むのが教会の意味であります。今日の聖書箇所、マタイの16章でありますが、イエスがまだ十字架にかかる前、弟子たちに、あなた方は私を誰と言うかと聞いたところであります。それに対してペテロが、あなたこそ生ける神の子、キリストですと答えたのでありますが、17節から19節のところを見るとですね、そのあなたこそ生ける神の子、キリストですという言葉が、その信仰が教会の土台になるのだとイエスは言われているのであります。私はこの岩の上に私の教会を建てようとイエスはおっしゃいました。本当に教会の土台はこの信仰なんだ。教会の中心、教会の土台はイエスが誰であるかにかかっています。そこにどれだけの人が集まっているか、たくさんの人が集まっているかどうかとかですね、立派な教会堂があるかどうかとかですね、どんな活動をしているか、そんなことは中心ではない、そういう大切なことでありましょうけれども、それが中心にあるのではなくて、イエスが誰であるか、それが教会の中心であり、教会の土台であります。イエスが誰であるか、最初はイエスは人々の答えを聞きました。社会の中で人々がどう語っているか、それを聞きました。でもイエスの本当の質問はそれじゃなかったんです。あなたは あなたは私のことをなんていうか、あなたはどう思いますか、あなたは一人の人間としてあなたは私のことを何と呼びますか。それが大切な質問だったんです。皆さん今日、今もそうですね、今今日私たちがですね、本屋さんに行って、日本語の本屋さんですね、日本語の本屋さんに行ってキリスト教関係のコーナーを見るとですね、いろんな本が並んでいます。でもそのかなりの割合、かなりの部分はこのイエスがみんなは私のことを何て言うかって聞かれた、そのレベルなんですね。みんなは何て言ってますか。英語の本屋さんはそんなことないんですが、日本語で書かれている聖書についての本とかイエスについての本はとんでもない無責任な本があったり、儲けだけを狙った、これを出せば売れるだろうなっていう程度の儲けを狙った本が並んでいます。イエスはマグダラのマリアと結婚してたとか、子供がいたとかですね、そんなとんでもないことが書いてある、そういう本が、なんだそりゃって本が結構あります。まあそういうことを言う人もいるのかという程度で、知っていればいいと思うんでありますが、この聖書の箇所と同じですね。ああいろんなことを言う人がいるな、バプテスマのヨハネだとかエリアだとかエレミアとか、そういういろんなことを言う人がいるな、でも大切なのはあなたは私のことを何と言うか、あなたは私のことを誰と呼ぶか、あなたはイエスのことを誰と呼ぶでしょうか。このペテロの答え、これはまたイエスの答えでもあるのでありますが、教会の答えでもあるのでありますが、その答えからイエスはどんな方であり、私たちはどのようにそのイエスに答えていくのか。イエス、キリストと言いますから、この私たちはイエス・キリストと言いますから、イエス・キリスト、イエスが名前でキリストが名字、イエスが名字でキリストが名前、どっちだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、イエス・キリストと、このイエスは名前であり、キリストは称号です、役割です。このあなたは生ける神の子キリストです、あなたはキリストですという答えたこのペテロの信仰告白に目を留めて、このキリストのこのあなたはキリストです、どういう意味なのか、今日は3つのポイントでお話をしていきたいと思うんでありますが、これはですね、このキリストという言葉はもともとはヘブル語でメシア、このヘブル語のメシア、もともとはですね、油注がれたものという意味です。メシアというのは英語ではメサイアですね。ヘンデルがメサイアというこの音楽を書きましたけれども、そのメシアというのはイスラエルの人々が待ち望んでいた救い主でありましたが、その意味は油注がれたものであります。神様から特別な働きを任されて油を注がれたものであります。旧約聖書の時代には3つの油を注がれて任命される働きがありました。ですから今日はこの3つの働きに目を留めて、イエスが私たちにとってその3つの働きをされているんだということをお話したいと思います。皆さんの修法にもこの今日のアウトライン入ってますので、ちょっと見失いそうになったらですね、それを参考にしてくださったらいいと思うんでありますが、第1が祭司としてのイエス、第2が預言者としてのイエス、第3が王としてのイエスです。まず第1に祭司としてのイエスということです。油を注がれて任命された働きの最初のものは祭司でありました。祭司は人間の側に立って神様の前に人々のことを取りなすものであります。人間の側に立ってですね、神様っていうふうに取りなす存在であります。人々の罪を許しを求めて、人々の癒しを求めて、ある時には神様の前にですね、この人のために砦となるようにして、神様待ってください、もう砦となるようにして、この盾となるようにして許しを求める存在であります。イエスはその祭司の働きをなさった方です。イエス様は私たちにとって祭司の方であります。私たちのために、私たちの側に立って、イエス様は神様に対して、死なる神様に対して、待ってください。この人たちを許してください。そのように取りなしをされる方であります。イエスはそうでありました。2000年前この地上の歩みをされた時に、人々の痛みを知り、人々の弱さを知り、そこに寄り添い、 そこに手を差し伸べ、神様の前に鳥なしの祈りをされた方であります。一番はっきり書いてあるのは、あの一番弟子であったペテロ。そのペテロが失敗をする。そのことを予言した中、このペテロはですね、イエス様と3回知らないと言ってしまうんですが、それをあのペテロ、イエス様は予言するんですね。ペテロよ、シモンペテロよ、あなたは私のことを知らないと言うよ。でもね、私はあなたの信仰がなくならないように祈った。だからあなたが立ち直った時には、他の仲間たちを助けてやりなさい。そのように言われました。イエス様は、私はあなたの信仰がなくならないように祈ったよというふうに言われているのであります。イエス様は弟子たちの弱さも知っていました。つまずくことも知っていました。知っていて、彼らのために、彼らの信仰がなくならないように助けてください。そのように祈られたのであります。そして単にイエス様はそのような生涯を送られた、イエス様はそういう人生を送られた、そういうあの祭司としての取りなし手としての人生を送られただけではなくて、聖書によるとイエス様は十字架にかけられて三日目によみがえられた後、今天に帰られているのでありますが、何をされているかというと、神の右に座って私たちのために取りなしをしてくださっている。イエス様は今も私たちのために祈っていてくださる、取りなしをしてくださっている。聖書の中でイエス様が祭司だ、書いているところいくつかありますけれども、その中で一番詳しく書かれているのは、ちょっと一箇所聖書を開きたいんですが、ヘブル人への手紙というのがあります。皆さんの聖書の後ろの方にですね、ヘブル人への手紙というのがあります。そうですね、随分後ろの方ですね、本当に後ろもうあと少ししかないなというところですが、ヘブル人への手紙というのがあります。教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は344ページでありますが、345ページですが、このヘブル人への手紙の第2章の17節18節です。ヘブル人への手紙の第2章の17節18節、教会その月の聖書では後ろの方の344ページです。皆さん大丈夫ですか？周りで困っている方がいらっしゃったら、声をかけて差し上げてくださいね。はい、ヘブル人への手紙の2章の17節、そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって民の罪をあがなうために、あらゆる点において兄弟たちと同じようにならなければならなかった。主ご自身試練を受けて苦しめられたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。イエス様は私たちと同じ弱さを経験された、苦しみを経験された、だから取りなしをすることができるんだ、神の御前に忠実な大祭司になられた。私たち試練の中にあって苦しんでいる人の痛みがわかる、だから取りなしをすることができるんだ、助けることができるんだ。そうですね、私たち、そうですよね。昨日も私一つのことがあってですね、ある方と話している中で、本当に自分自身が同じことを経験してきたことがどれだけ力になったらなるんだろうかということを思いました。その気持ちがわかる、本当に自分も同じところを通ったな、悔しい思い、悲しい思い、そういうのがわかる。あ、これは本当に私がもしもそういう中を通らなかったらわからなかっただろうなと思う、そういうことでありましたけれども、本当にイエス様は私たちの弱さわかる、イエス様は私たちの本当に苦しみわかる、同じように苦しみを通られたんだ。もう一箇所2ページほど目、1ページでしょうかね、1枚2枚めくってですね、4章の14節から17節16節まで同じようなことが書かれていますが、さて私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、 すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。この方は私たちと同じように試練に遭われたから、私たちのことを弱さを思いやることのできないようなお方ではないというのであります。私たちの弱さを分かってくださる方なのであります。ご自分も人間として歩まれたから、そして私たちのことを知っていて、神様の前に私たちのことを取りなしをしてくださる。そうです、このお方は今も私たちのために祈っていてくださる。このお方は十字架にかけられて死なれて、でも三日目によみがえって今も生きていて、天に帰っていかれて、そして私たちのために何してらっしゃるか、天に帰って何してらっしゃるか、ゆっくり過ごしてらっしゃるのではない、私たちのために取りなしをしてくださる。私たちも試練に遭うでしょう。私たちも失敗をすることであるでしょう。がっかりすることや投げ出したくなるようなこともあるでありましょう。でもこの方はあなたのために今も取りなしてくださっている、今も祈っていてくださる方です。あなたの信仰がなくならないように、あなたの信仰のために祈ってくださるのであります。皆さん、あなたのために祈ってくださる方がいる、なんて嬉しいことでしょうか。それは素晴らしいことです。あの人が祈ってくれた、あの人が私のために祈ってくださった、涙を流して祈ってくれた、あの人が一生懸命祈ってくれた、素晴らしいことです。でも、もっと素晴らしいのは、イエス様が今もあなたの祭司として、あなたのために取りなしをしてくださっていることであります。私は彼のためにも十字架にかかりました。あの人のためにも私は十字架にかかりました。聖書を見るなら、ご自身の血を持ってって書いてありますね。私は彼のためにも十字架を背負ったんです。あの人のためにも身代わりとなったんです。許してください。どうか守ってください。支えてください。信仰がなくならないようにしてください。祈ってくださっているのであります。そうです。あなたのために一生懸命やってくださる方はいるでしょう。あなたのために汗を流し、涙を流してくださる方はいるでしょう。でも、あなたのために十字架にかかってくださったのはイエスだけです。その方があなたのために今日も取りなしをしてくださっている。西郡学を許してください。壁を守ってください。今も私の砦となってくださる方がいるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、預言者として歩まれたイエスとなります。油を注がれて任命された二つ目の働きは、預言者です。預言者とは、一言で言えば、メッセンジャーです。この預言者というこの字、皆さん、聞いてるだけではわからないかもしれませんが、アウトラインをご覧になったらですね、そこに書いてあるんですが、預言者と書いてある、その預言者という字はですね、あらかじめという意味ではなくて、預かるという意味が使われています。普通、預言者といえば、まだ起こっていない未来のことを言い当てる人という感じの意味で、このあらかじめという預言者という言葉が使われるんですが、この聖書の預言者は違います。言葉を預かる人です。誰から預かるんでしょうか。言葉を誰から彼は預かるんでしょうか。神様から預かるんです。神様から言葉を預かって語る人。神様から言葉を預かって語る人が預言者です。メッセンジャーです。人々に神様からのメッセージを伝える人です。それはちょうど祭司とは正反対です。皆さん、祭司は人々の側に立って神様に向かって祈る。神様は許してください。それに対してメッセンジャー、預言者は、神様の側に立って、神様からのメッセージを人々に語る。それが預言者です。神様はあなたにこうおっしゃっています。それを語るのが、預言者の務めです。イエス様はまさに預言者として、神のメッセージを人々に語ったお方であります。 皆さん聖書をお読みになってください。聖書の中にはイエスが語った神様からのメッセージが溢れています。イエス様はこういうふうにおっしゃった、こういうふうにおっしゃった、こういうふうにおっしゃった。法と息子の話もなさいました。神様あなたことを待ってますよ。ザカイにも声をかけられました。私は今日あなたの家に泊まるから、私はこの失われたものを見つけるために来たんだ。神様からのメッセージを言葉を持って語りました。でももう一つ大切なのは奇跡であります。この奇跡も大切な神様からのメッセージであります。聖書の中にたくさんの奇跡が書かれています。私たちもどうですか、皆さん奇跡のようなことが起こったらどうですか。皆さんの人生に奇跡のようなことが起こったらすごい思いませんか。治るはずがない病気が治る、起こらないはずのことが起こる、大きな問題が似合ったのにその大きな問題が不思議なように解決する、ああすごいなって思いませんか。祈りが聞かれた時には本当に神様ありがとうございます、神様すごいと思います。私も本当に昨日そういうことを一つ経験しました。本当に祈っていただいたことが聞かれて、今までなかったようなことが起こると、ああ神様は本当に素晴らしい、神様は本当に素晴らしい御業を成してくださったなと思います。イエス様ももっとびっくりすることをなさいました。ある時は生まれつき目の見えない人が見えるようにされました。またある時は5000人の人々が5つのパンと2匹の魚、5つのパンと2匹の魚、そんな小さな小さな小さなもので5000人の人々がお腹いっぱいになりました。そしてその後には海の上を歩いて嵐の中にいる弟子たちのところにやってくるという奇跡もなさいました。どれも私たちがそれを見たら恐れを感じるような奇跡でしょう。この方は何だろう、この方はどんな方だろうと思うでしょう。でもそれを目の当たりに見ることができないで、2000年前の出来事として聞くことができない、2000年前の出来事として聞くことしかできない、この私たちにとって、この21世紀に生きる私たちにとって、にわかには信じられないことではないでしょうか。ある人々にとってはこれはイエスを神格化するために、イエスを神として作り上げるために弟子たちがこんな奇跡をでっち上げたんじゃないかということがあるかもしれません。そういう可能性も否定できないでありましょう。そこら辺の議論についてはいろんな本が出てますから、読んでいてくださったらいいと思うんでありますが、私なんか本当にそういう理論なかなかついていけないですね。でも興味がある人はぜひ読んでください。でもたとえ奇跡なんか信じられない、奇跡なんて信じないっていう人でも、この奇跡の物語が私たちに語るメッセージ、この奇跡が語るメッセージに耳を傾けないことはあまりにもったいない。奇跡、聖書に出てくるこの奇跡にはメッセージが込められてるんです。目の見えない人、目が見えるようになった、この奇跡は神様私たちの目を開いてくださることになった。5000人の人々がお腹いっぱいになった、神様は私たちの心を満たしてくださることなんだ。そして海の上を歩いたイエス様、嵐の中海の上を歩いたイエス様、私たちが人生の嵐に出会うときに、私たちと共に歩んでくださり、その嵐をもう支配してくださる方なんだ。そういうメッセージが込められている。しかし、イエス様の私たちに伝えたメッセージの中で一番大きなメッセージは、神様の愛です。それは、イエス様が、言葉で神様を愛してるよ、神様を愛してるよという言葉で語られたのではなくて、言葉で語られたでしょう、でも言葉で語られたよりも行動で語られました。皆さん、そうですよね、私たち、本当にどんなに言葉で愛してるよ、言葉でお互いあなたのことを愛してますと言っても、行動が伴ってなければ、行動が全然バラバラだったら、誰がそれを信じることができるでしょうか。 誰がそれを受け止めることができるでしょうか。愛していると言いながら虐待を加えていたら、私は本当に愛されているんだろうか、不安になるのではないでしょうか。神様は私たちを愛してくださって、そしてそれを行動で表されました。それはイエス様の十字架であります。最後の瞬間である十字架上でイエスはその愛を表されました。イエスの十字架は私たちの身代わりです。イエスの十字架は私たちの罪の身代わりでした。私たちが負うべき罪をこの方は私たちの代わりに負ってくださって、十字架の上で罪の塊となって父の父なる神に捨てられてくださったのであります。これが愛なのであります。私たち誰かのために命が捨てられるでしょうか。私たちのために命を捨てて愛を示してくださる方がどこにいるでしょうか。イエスは私たちのために、私たちの罪を代わりによって十字架を背負ってくださいました。これが神様のイエス・キリストの愛なんです。愛っていうのは言葉で表し、言葉でどんなに愛してる愛してる愛してるって言ったってしょうがないんです。イエスはそれを行動で表されました。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。ヨハネ第一の手紙3章16節の言葉でありますが、イエスの生涯の一番のメッセージは十字架であります。十字架で表された愛です。ですから今も教会は一番高いところに十字架を掛けます。一番目立つところに十字架を掛けます。一番この人々の目の入るところに十字架がかかります。神様の愛がここに表されているから。神様の愛がここに示されているから。かっこいいからじゃない、飾りじゃない。とんでもない飾りじゃない。本当に私たちのためにイエスは十字架にかかってくださったんですよ。そのメッセージを、神様のメッセージを私たちに伝える預言者です。そして3番目。王としてのイエスです。最後に油注がれて任命された仕事は王様です。王様はいつも命を油ごめんなさいいつも油を注がれてその位につきました。それは神様が王様を王様にした、この王様は神様によって選ばれたんですよということを表すことでもありました。実はイエス様がキリストですという時に、最初の生まれたばかりの教会が一番強調したのはこれです。イエス様は王様です。イエスは痛みの中で、無力感の中で死んでいった敗北者ではない。蘇って今も生きておられる王様なんだ。あなたの人生の王様なんだ。そしてそれだけではなくて、本当に今も生きていらっしゃるだけではなくて、私たちの人生、私たちのこの世界の王様となってくださった方なんだということです。王様は支配者です。実際のところ、イスラエルの人々もイエスを王様にしようとしました。でもそれはイエスを自分の期待するような王様にすることでした。イエスに自分たちの願望を果たしてもらうことでした。自分の願うような王様を求めていたんです。もっと具体的に言うと、自分たちをローマ帝国から解放してくれる、独立を勝ち取ってくれる王を求めていました。しかしイエスはそんなことは全く考えていませんでした。イエスは軍事力やお金の力や権力で人々の支配する王様ではなかったのです。そうではなくて、愛によって、十字架の許しによって、私たちの心を支配する王となられたのであります。そう、当時世界を支配していたローマ皇帝のアウグストスとか、いろんな王様が、皇帝がいました。またその後教会を潰そうとしたネロという王様も、皇帝もいました。時代を下って世界を支配しようとしたナポレオンやヒトラーやスターリンや、一時期だけ来ては去っていく支配者です。 そして何よりも人々を押さえつけたり、恐怖心を起こさせたり、そういうふうにして人々を支配しようとしました。でも、そういうものによって私たちの心は支配されないんです。私たちも知っています。私たちの心はそういうものによって支配されないんです。私たちの心を支配することができるのは、やはり愛であります。私たちの心を支配することができるのは、私たちが大切にされてるんだ。私たちが大切にされてるんだという、その事実です。その実感があるときに、私たちは本当に心を支配されていくことができるんです。論より証拠、教会は軍事力を持ってませんでした。その弱い教会を潰そうと、ローマ皇帝たちは迫害をしました。この教会危険だ。この教会このまましておくと危ないぞ。皇帝たちは教会迫害をしました。今でもその遺跡が残っていると言われますね。このライオンにクリスチャンたちを食わせるということも平気でしていました。本当に火あぶりの刑になった人々もいました。お前たちがこれを捨てなければ、お前たちがこれを捨てなければお前はもう命がないんだぞと言われても、彼らは信仰を捨てませんでした。その人たちによって信仰が守られていって、そして論より証拠ですよ。教会は軍事力を持たない。教会はお金を持たない。教会は政治力を持たない。でも、教会は300年という時間はかかりました。でも、ローマ帝国をひっくり返してしまいました。どうしてでしょうか。人は押さえつけられることによって支配されることはない。愛されることによって初めて支配されるんです。イエスはそのことが分かっていました。イエスはそういうものではなく愛を与え、与えることによって人々を虜にしました。その心を満たすことによってその心をご自分のものにしました。たくさんの人々がイエスのために命を懸けていきました。そしてやがて教会はローマ帝国をひっくり返し、今も2000年の時代が経った今も人々を生かし輝かせているのであります。この方は今もあなたの心の王様になろうとしておられます。あなたの心を私に明け渡してくれないか、あなたの心の王座を私に明け渡してくれないかと求めていらっしゃいます。私たちはイエスに自分の願望を投影して自分の願ったような救い主になってほしいのでしょうか。もしもそうであるならば、それはあのカール・マルクスやその先輩であるフォイエルバッハを、このフォイエルバッハが言ったその言葉、神は人間の願望の投影である、神なんか人間の願望の投影なんだ、そういうことをしているだけであります。そうではなくて、聖書の示す神イエス・キリスト、それを本当に心の王座に迎え入れて、願いを投影するのではなくて、私たちがその前にひれ伏して、この方を王様として心に迎えていくのであります。この方を今日私たちも本当に王様としてお迎えしようじゃありませんか。私たちのために今も取りなしてくださる方、私たちのためにこのメッセージを伝えてくださる方、その方を私たちの王様としてお迎えして歩んでいきましょう。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちのために今日も取りなしをしてくださっている方であることを、あなたが十字架を通して私たちにメッセージを語ってくださったことを感謝をいたします。そして今もあなたの愛を持って私たちを 私たちの心を支配してくださっていることを本当に感謝を申し上げます。どうか私たちが心の王座をあなたに明け渡して、イエス様あなたを王様として私たちの人生にお迎えすることができますように、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。